今朝の聖書の箇所は使徒の働き15章12節から21節です。すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブが応じて言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてはシメオンが説明しました。預言者たちの言葉もこれと一致していて次のように書かれています。その後私は倒れているダビデの仮居を再び建て直す。その廃墟を建て直しそれを固く建てる。それは人々のうちの残りの者と私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉ですから、私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と淫らな行いと締め殺した者と地とを避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに食会堂で読まれているからです。それでは話に耳を傾けると題し、勝島文人牧師より説教をお聞きしたいと思います。
主の御名を賛美いたします。今週は先週の続きになります。先週からいわゆるエルサレム会議の記録を読んでいます。ことの発端はパウロとバルナバが伝道旅行から帰ってきて、その伝道旅行に送り出されたアンティオキア教会に戻ってきた時、バルナバの故郷である、あ、そう、戻っていくんですけれども、バルナバの故郷であるキプロス島から、そしてそのトルコ半島の、南岸中央部にあるペリゲに渡り、そしてこの伝道旅行のことですけれども、そこから北上してピシディアのアンティオキア教会、さらに東に向かってイコニオン、さらに少し南下してリステラへ進み、そのリステラでパウロとバルナバが神々に祭り上げられるという騒動になり、それをなんとか鎮められたのですけれども、二人を異端視しているユダヤ人たちの迫害にそこで遭い、さらにそこからデルベに難を逃れて、もう一度リステラ、イコニオン、ピシディアのアンティオキア教会と来たルートを戻りつつ、出会った兄弟姉妹や新しく信仰を持った人たちを励ましながら旅を続け、さらに、ペルゲで、神の言葉を語り、そしてアタリアという港町から船で東に向かい、出発点であるアンティオキア教会に戻ってきたという、こういうのが伝道旅行の一巡ということになります。そうしてその旅の間にあった出来事や、多くの人に神の言葉を語り、その中の多くの、また多くの人が信仰を持つに至ったということを語り合って、アンティオキア教会で語り合って、神様の御名を賛美し感謝したという日数が経ちます。そういう日数が経ちます。そのように過ごしていますと、15章になりまして、15章の一節ですけれども、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたんですね。アンティオキア教会まで来てですね、こういうことを教えていたわけです。それで 15章の2節、パウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたのであります、まあ、それで、やはり2節ですけれども、使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったといういきさつがあります。するとエルサレム教会でも、これは15章の5節ですけれども、異邦人にもエルサレム教会に帰るといいますか、イスラエルのですね、エルサレムですから、エルサレム教会に帰ってもですね、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると、パリサイ派のもので信者になった人たちも、まあ、言ってみればそのアンティオキア教会で言われていたこととほぼ同じようなことをですね、主張をしたわけなんですね。まあ、公然と、やっぱりそのエルサレム教会でも公然とそういう主張をしたわけです。そこでこの問題、15章の一節にありますけれども、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない、もしくは、5節にあります、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであるという指摘が、妥当であるか否かをはっきりさせるためにエルサレム会議が招集されました。会議が始まると、やはりこれは7節になります、15章7節、多くの論争がありました。それで初めにペテロが経験したコルネリウスとその家族、また部隊の兵たちの一部や、あるいは、親しいコルネリウスと親しい友人たちで、多くの人が集まり、ペテロからナザレのイエスが救い主キリストであると明確に教えられて、聞いていた人たちに聖霊が下ったということをまずペテロが話しました。このエルサレム会議の中でですね、ペテロの経験を話しました。ペテロがその、ナザレのイエスが主キリストであると、ペテロからですね、ナザレのイエスが主キリストであると明確に教えられて、それを聞いていた人たちに聖霊が下ったですね。この全員異邦人だったわけですけれども、聖霊が下ったということをペテロたちが知り、そしてペテロはコルネリウスと共に聖霊が下った人たちに洗礼を授けたということが、これは使徒の働きの10章の48節に記されております。ペテロはこの一連の経験をする前に、そのコルネリウスとのですね、経験をする前に、天の御告げで神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないというですね、この天の御告げで、そういう、まあ、これはですね、使徒の働きの10章15節にある言葉です。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと3度も語りかけられました。天の御告げとして3度も語られました。ですからペテロにもユダヤ人は清く、異邦人、つまりユダヤ人以外の人々は清くないという考えがあったんですね。まあ、なんて言いますか、幼い時からですね、そういう世界に生まれ育ってますから、そういうものがこう自然にあったんでしょう。で、それはどうしてかと言いますと、異邦人は 聖書の教えを知らず、清いものも清くないものも、またその汚れたものや、その他何でも食べる、飲食するということがありました。で、いわゆるですね、ユダヤ人からすると汚れる行為というものがですね、何かということを彼らは知らないので、それを、汚れてしまう、自分の身に汚れを招くということを知らずに行っている汚れた人々だと、おそらくペテロは認識していたのではないかと思います。ユダヤ人優位主義の人たちのことを考えればですね、他民族のことをこの当時ですね、犬と称するほどだったわけです。ですからですね、かなりのその差別意識があったということは分かります。しかし神様は、先ほども申し上げましたように、使徒の働き10章の15節で、神が清めたとペテロに教えて、神が清めたと教えて、神様はどこの国のものでも、唯一誠の神様を信じる者を神の側にいる者として清い者としてくださるんだということを、その幻の中でですね、教えてくださったというのが、ペテロからするとコルネリウスに会う前のですね、不思議な経験だったわけであります。でそれがですね、15章の9節にあります、私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださった。つまりそのペテロはですね、異邦人たちに洗礼を授けるとかですね、あるいは異邦人たちにも聖霊が下るということがですね、まだこうはっきりとはですね、思い描けていなかったとき、神様が異邦人も神が清めたものは清いということを教えてくださり、そして洗礼を授ける前からですね、聖霊が下るというですね、その光景を見させてくださって、その後にペテロは洗礼を授けるという段になっているわけなんですね。ですからこういう経験をしましたペテロは実感を込めて言います。今日のと言いますか、使徒の働き15章の10節、私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝と、つまり律法を守るということが誰にもできないんだということを言って、私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝、それが律法を守るということなんだということを言います。そして、その首輝を彼らにかけようというのかということを言っているわけですね。割礼を受ける、あるいは割礼を与えられた、割礼を受ける、そしてもう一つは与えられた律法を遵守しようと努める。これはユダヤ人たちが行ってきたことですが、しかし神様の合格点は100点だけです。100点だけ。何か一つでもできなければ汚れている、罪ありと評価されます。それは言葉にしない心の思いの段階、いやそれ以前から見られています。誰かを見下す、けなす、無視する、およそ愛でないことは全て汚れ、罪と神様からは判定されます。それだからこそペテロは11節のように、神の恵みによって救われた、自分の信仰でもましてや行いでもない、ただ 恵みによって救われると信じていますが、あの人すなわち異邦人たちも同じなのですと11節で、強く言い切っていたわけであります。そして今日の12節、それを踏まえて、それらを踏まえて12節から見ていきますけれども、12節、すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが、神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けたのでありました。それこそ初めて出かけた伝道旅行の報告をしたんです。この場でこの一節だけで表現されていますけれども、その伝道旅行は13章はじめから15章までに記録されたさまざまな経験があります。その経験を2人は生き生きと喜びと感謝を込めて語ったことでしょう。彼らも初めはユダヤ人に救い主イエス・キリストを伝えていました。しかしそもそも外地のユダヤ教の街道なので、異邦人も大勢集まっていました。そこでユダヤ人もキリストを信じるようになりましたけれども、それ以上に異邦人が大勢イエス・キリストを信じる信仰に導かれたんです。その大勢の異邦人を見たパウロに反対するユダヤ人が、使徒の働きの13章45節を見ると、パウロが語ることに反対し口汚く罵ったとあります。こういうことをしたわけですね。で、それでパウロはこう言います。その次、使徒の働き13章46節、パウロはこう言います。神の言葉はまずあなた方に、つまりユダヤ人に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。そう言い切ったほどです。これからは異邦人伝道に専念する。ユダヤ人よりも異邦人の方が圧倒的に多いのだから、述べ伝える人の数ももっと必要ですし、救われる人ももっともっと多いのだからと。先週引用しましたように、神様は旧約聖書の時代から世界中の人々がイエス・キリストを信じて許されて清められ神の子供になるということを望んでおられると預言者を通してはっきりと語っていました。そのことを現場で実感した二人は、この席、つまりこのエルサレム会議ですね、エルサレム会議でも生き生きと証言したことでありましょう。その時、あの異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言ったパリサイ派のもので信者になった人たち、これは5節の表現ですけれども、15章の5節の表現ですが、パリサイ派のもので信者になった人たちもバルナバとパウロが話すのに耳を傾けたんです。相手の話をよく聞く、自分と違う意見だけれどよく聞く、意見は違う、考え方も感じ方も違う、それでもよく聞く、その先に気持ちが 少しでも通い合う可能性が生まれるのであります。よく聞くことなしに心が通い合うことはないでしょう。そのためには誰に対しても恐怖感あるいは威圧感を与えてはいけないのだと教えられます。つまり、威圧感とか恐怖感とかですね、それを与えてしまうともう聞くことができなくなってしまうんですね。だからよく聞いてほしいと思うならば恐怖感も威圧感も与えてはいけないっていうことなんですね。全回収は静かになったと12節に書いてあります。全回収は静かになった。一人一人が冷静になって、つまり冷静になって怒声も罵声も聞こえないわけですよね。冷静になって語るより人の声に耳を傾けるけれども、言うは易し行いがたしのことのゆえ、まず神様への祈りなくしては人の言葉を聞くことはなかなかできないでしょう。特に会議となればなおのことです。しかし彼らはそのことを成し遂げました。全会衆は静かになった。そして話すのに耳を傾けたのであります。13節、2人が話し終えるとヤコブが応じて言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。このヤコブは十二弟子のヤコブではありません。そのヤコブは使徒の働きの十二章冒頭でキリスト教弾圧の見せしめのように処刑されてしまいました。このヤコブはイエス様の兄弟、つまりイエス様の弟ヤコブなのであります。まあ、学的に言えばと考えられていますですね。そういうことになりますけれども、この時ヤコブはエルサレム教会の代表長老だったのではないかと思われます。それで異邦人伝道をしてきた十二使徒の一人ペテロの証し、ついでエルサレム教会で一目置かれていたバルナバと、そして元キリスト教迫害者サウロ、改め改心してクリスチャンになり、かつ異邦人伝道に献身しているパウロの三人の証しが語られたので、今度はユダの地にあるエルサレム教会を代表してヤコブが語り始めました。14節、神が初めにどのように異邦人を顧みて彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてはシメオンが説明しました。つまりもうこの冒頭の言葉で神が異邦人を顧みたって言ってるんです。ヤコブはもう端的に神が異邦人を顧みた、異邦人の中から皆のために民をお召しになったと明確にしています。そしてそのことはシメオンが説明しましたと言ってるのはシモンのことで、それはペテロというあだ名で呼ばれています。そもそも、シモンというのはヘブル語のシメオンから作られたギリシャ語の名前です。そして15節からがですね、ヤコブの発言になります。で、15節から18節までをお読みいたします。預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。その後私は倒れているダビデの仮居を再び立て直す。 その廃墟を建て直し、それを固く建てる。それは人々のうちの残りのものと、私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。これは、アモス書ですね、預言書のアモス書の9章の11節と12節からの引用であります。で、私たちが今、アモス書を開いて該当箇所を開きますと、若干訳語が違っております。で、これはなぜかと言いますと、おそらくですね、このヤコブは、ギリシャ語の聖書を朗読しているんですね。ここでギリシャ語、つまり70人訳聖書からの引用を彼はしているわけです。ですからちょっと違ってきます。まあ、しかしいずれにしても内容は合っていますので、アモスの時代にこの予言は、この今日読んでいる16から18節までの予言は、アモスの時代にですね、アモスに与えられて語られました。この予言はですね、滅亡したダビデ王家の繁栄を回復し、ダビデ王国に属していた領土をことごとく統治するということを、まあ、こう予言してるんですね。まあ、簡単に言うとそういうことを予言しているんですけれども、それを今日この場でヤコブはダビデの幕屋建設、これカリオっていうふうに言われているところなんですけれども、ダビデのカリオですね、幕屋建設をダビデの子孫として現れるキリストの復活によって、かつまた弟子たちの宣教による新しいイスラエルによって成就されるという意味で引用しています。このちょっと分かりにくいんですけれども、常に予言っていうのは二重の意味があります。その当時成就する意味と、そしてその終末論的なそのもう一つの成就っていうのがあるんですね。そういう二重の意味があるわけですけれども、多くの場合全てではないんですけど、多くの場合あるわけなんですね。で、これをヤコブは読み取って、ダビデの子孫として現れるキリストの復活によって幕屋が再建される、そしてこの弟子たちの海外宣教、異邦人宣教によって新しいイスラエルが成就するというふうにこの引用しているわけなんです。で、またですね、さらに言えば残りのものというのは、もうずっと旧約聖書の中でこの正しく信仰を保ち続けた信仰者たちのことを残りのものってずっと言ってるんですけれども、その祈祷会でもずっと言ってますように、旧約聖書で言われているその残りのものっていうのは、究極的には民族を問わず全世界から呼び出されて成就するというメッセージ性がどの預言書でも共通しています。で、ここでもアモス書でもそれをこのヤコブは読み取っているということなんですね。今現在ペテロやバルナバ、パウロが経験している異邦人、パウロが経験してきた異邦人がこぞって聖書の神を信じるようになっていて、それはひとえにキリストによる罪の許しと、許されたゆえに清いとされたことで成就する神の国、神の王国という意味の予言として理解することができます。ここを引用したことでヤコブは自分の信仰がペテロと、またバルナバやパウロと同じであるということを表現したんですね。私は彼らと同意見であると。しかも旧約聖書の御言葉を引用して同意見であると、こういうふうに 語ったわけなんですね。まあ、それで19節になります。ですから私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。つまり割礼を受けずとも洗礼を受けて異邦人もクリスチャンになれますし、その他の律法に従うことが救いやクリスチャンであることに絶対必要な条件ではないということです。クリスチャンが自覚的に旧約聖書にある神様の教えに従いたいと思うのは自然なことで、妨げられる必要はありません。大事なことは自発的に守りたい、従いたいと思う点でありますし、またもう一つ大事なことは律法を守り抜くということで自分が救われるという条件的なことで従いたいというふうに思っているわけではないという、そういうことが抑えられているということが大事なんですね。ですからこのその他律法に従うことが救いやクリスチャンであることに絶対必要な条件ではないということをヤコブは言いたかったのだと思います。これがエルサレム教会の責任を持つ一人である長老が導かれた答えであり、エルサレム教会の正式な理解と立場を意味するものとなりました。意見が分かれていた状態を一つにするのは聖書であり、聖書理解です。聖書も言葉ですから、いくつも読み方が可能です。ですから自分の考えに目的に都合の良いように読んでしまう可能性もあります。しかしそれでは神様が本当に私たちに語っていることではない場合もあります。ありえます。そこで大事にしなければならないのは聖書全体から読むということです。聖書全体から読む、聖書全体のメッセージ性から外れないという読み方をするということです。ヤコブもアモス書を引用していますが、他の預言書もそれを指し示している。つまり究極的には終末の時に全ての民族、全ての言語などから神の御座の前に集められる様子が同じく予言されているということをヤコブは引用したわけであります。最後20節と21節、ただ偶像に備えて汚れたものとみだらな行いと締め殺したものと血と避けるように書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。ここでまたモーセの律法が4つほど、これだけは守りましょうと勧められたのです。全くなくても良いと思われるのに、やはり律法を守る必要があるのか、やっぱりそれが条件なのかと思われるところです。しかしそうではないと思いますので、見ていきますと、要するに4つの物事を避けるように勧められています。まず偶像に備えて汚れたものを避けるとは、当時の食肉の販売ルートの多くは偶像の神々にまず捧げられて祈られてから市場に出回ったんです。それを食しても何の害もありませんし、何の得もありません。あ、特別な得ですねはありません、しかしその様子を信仰の初歩の方が見たらつまずきになるかもしれないという理由からだと思います。偶像に備えて汚れたものを避けましょう、万一つまずきになるといけないからということでしょう。で、次にみだらな行い、これはですね、当時の性感覚ですね、それから道徳意識がですね、大変自由で乱れていたわけです。 そのような神様が望まない行為を避けるように進められているということです。そしてもう一つさらに言いますと、締め殺したものを避けるのは、締め殺したものですね、その動物の肉には血が残っている可能性が高いという観点からです。締め殺した、普通食肉にするのは切ってですね、血を抜いてその食肉にこうなんていうか切り分けていくということになるわけなんですけど、それを締め殺した場合は血が残ってますよねということです。で、聖書では血というのは命を表しているので、その次4つ目の血を避けるという命令も、同じなんですね。つまり血は命を表し、命は神様に属するものという理解があるんですね。この命を作られるのは神様だけということなので、神様のに属するものという理解があります。で、この血を避けるというのは、一つには食するなということですね、口にするな、またいたずらに扱うなということでしょうから、殺人やまた命の主である神を侮る行為にそれらがなってしまうという意味合いもあるんだと思います。それは例えば創世記9章4節あるいはレビ記の3章17節などを読みますと、血を避けるということが記されております。そうしてこれらのことはユダヤ人、この4つのことですね、特に4つのことはユダヤ人との会食の時に多くの場合つまずきになってしまう。そのユダヤ人と異邦人が食事をする場合、多くの場合ですね、つまずきになってしまう代表的な事柄になるんですね。ですから避けるのが望ましいということですね。これは本質的なその律法を遵守するという、遵守しなければ救われないとか、そういうそんな本質的なことではないんですけれども、人をつまずかせる、そして人を神様から離してしまう、離させてしまうという、そういう可能性が高いことから、これだけはとヤコブは提案したのだろうと思います。私たちは主キリストにあって自由になりました。すべての罪は許され、清くされ、神の子供になりました。ですからこそ聖書から教えられる生き方をしたい、神様が喜ばれるように生きたいと願うのは自然です。しかしその生き方を第三者に強いることはしてはいけません。神様が非常に悲しまれることです。また同じクリスチャンが失望するような、つまずくような生き方はもっといけません。神様が激しく悲しまれる生き方です。周囲の人と愛を持って共に生きていく大事な点は、聖書の教えを中心にして人の話によく耳を傾けることです。人はまず聞いてもらえるだけで嬉しくなるものです。それは受け入れられていると感じるからでしょう。同じように、いえそれ以上に、神様はいつでも私たちの声を、心の思いを聞いてくださっています。ですから感謝しつつ安心して歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天にまします私たちの父なる神様、あなたの尊い名を賛美いたします。今週も礼拝という祝福の御座に私たちをお招きください、感謝いたします。また御言葉をお与えくださりありがとうございます。キリスト教会が誕生したばかりの時に旧約聖書の律法との折り合いをどうつければよいのかということを皆が皆真剣に考えていた、その場面を垣間見ることができました。本当に私たちも互いに愛し合う者として歩んでいくことができますように、その愛し合う者としての生き方の大事な一つとして、その声に、その話に 耳を傾けるということ、そしてまた私の声に、私の話に皆が耳を傾けられるような、私に私の準備をするという、そういうことを本当に心に留めて、互いに愛し合うもの、また助け合うもの、理解し合うものとなって、神様の御言葉を握って共に歩んでいくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。